はい、すみません、今日ですね、まだ聖霊の、ペンテコステの後の季節ということで、聖霊の、基礎講座ということで、今日の2回目ですね。今日また、聖霊なる神の神殿、聖霊様の神殿ということについて今日考えていきたいというふうに思っています。 So we are in the season after Pentecost. So we are studying about the Holy Spirit right now. And today's thing is a temple of the Holy Spirit. What does it mean?
お手元にアウトラインあると思いますね。こちらに、この空欄があると思いますので、前の方に赤い字で出た時にですね、点が点字で書き取っていただければと思います。これやっぱりノートに書かないとですね、いろいろ書いていかないとパッシュッとね、2から2年向けていきますので、ぜひですね、しっかり書いてですね、後で振り返ったり、そういうチャンスにしていただければなと思います。 So we have an outline、if a pen or pencil it would be great. If you don't write anythingyou will forget everything after the sermon. So I recommend you to use your hands and use your brain and everything, okay? And you care.
ちょっと前にですね、こういう記事を見つけました。セイコーという会社ですけれども、セイコーという会社が成人式を迎えた人たちにですね、アンケート調査をしたんです。どういう質問だったか、あなたの自己総額はいくらですか、あなたの自己総額はいくらですかっていう、そういうアンケート調査したんですね。皆さんが今二十歳だったとしたら、皆さんご自分の価格はいくらっていうふうに答えますか、あなたのお値段はっていうふうに聞かれたらですね、どういうふうに答えるでしょうかね。そしてですね、その結果、全回答のうち 13.5% を占めてトップだったのが0円っていう答えだったんだそうです。0円の理由ですね。0円の理由、私はまだ働いてない、収入がゼロだから私の価格は0円です。2番目、お金で、人間の価値を測ることができないから、まあ、それはそうですけどね。3番目、私はまだ若いし、今後の生き方によっては大きな可能性があるから、一応今のところは0円っていうことなんですけれども、皆さんどう思いますかね。私これ読んでて、なんかこう寂しいなっていうかね、虚しさみたいなものもちょっと覚えたんですけれども、まあお金で、人間の価値を測ることができないのことは、まあ、当たり前ですしね。あるいは、まあ、質問自体にちょっと無理があるわけですけれども、あえて聞いてみたら、私は二十歳になってゼロ円なんです、収入がないからゼロ円ということですね。そう考えていくとですね、でじゃあ時給が1000円の、アルバイトをもししてたとしますよ。すると私は1時間1000円の価値っていうふうになっちゃうわけですよね。でもですね、私たちが仮にもし自分には価値がない、自分なんてどうでもいいっていうふうに思ってたとしたら、どういう生き方なんでしょうかね。自分には価値がない、自分なんて生きてても価値がない、自分なんてどうでもいいと思ってたとしたらどうでしょうか。私たちが自分の本当の価値、本当の価値というものを知らないんだとしたら、私たちは正しく自分自身のことを愛することもできないし、あるいは正しく他の人のことを愛することもできないんじゃないでしょうか。 Well, I found an article a while ago, a company called Seiko.Did a questionnaire survey for those who turn 20 years old and having the coming of age ceremony. And the question was this: how much is your total loss? How much is your price at the age of 20? Well, if you are 20 years old, think about it. If you are 20 years old right now, how would you answer? How much is your price? Okay, the number one reply.Which was 13.5% of all the answers, was 0 yen. 0 yen. The reasons why 0 yen? I don't have any income. That's why I am 0 yen. Another reason. We can't measure human's value by money. Another reason. I am young. Since I have a big potential based on how I live from now on,I am 0 yen at this moment. Well, how do you think? When I read this, I thought something sad about it. And of course, our worth is not measurable by money, and the question may not be a great question, first of all, but when it's asked, they say that their worth is zero yen. But that means if we have no income, we are zero yen. If I have an income of $10 an hour, my worth is $10 an hour. So, but if we think we are unworthy or insignificant, what would happen in our living? If we think, if we don't know our true worth, we cannot value ourselves rightly, or we cannot value others rightly either, can we? 人の体っていうことをちょっと考えたいんですけども、人の体っていうのは神様が作ってくださった素晴らしい創造の見業ですよね。我々の体っていうのは驚くほどこう素晴らしく作られているわけですよ。聖書もこういうふうに言っています。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。見業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている、っていう言葉がありますね。私たちの体は神様の技である。けれども現代の時代っていうのはですね、どうもですね、この体の表面的な美しさっていうかですね、見た目というか外見にとらわれすぎたっていうことはないでしょうかね。我々は、けれどもですね、我々はこの肉だけの存在じゃないわけですよね。我々心もありますよ。魂もあるわけじゃないですか。しかもクリスチャンにとっては、それだけにもう終わらないですね。我々は肉だけの存在でもないです。心だけの存在でもないし、魂の存在だけでもない。聖書によると我々の体は神様が住んでくださる神殿だっていうふうに言うんです。いいですか。第一コリントの6章19節、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです、というふうに言っています。神様は人が作った神殿には住まわれない。でも我々のうちに住むことを選んでくださった。我々の体の中に住むことを選んでくださっているので、こんな我々の体の中にですよ。 OK, so the human body, that's wonderful, wonderfully made. That's the creation, one of the greatest creation of God. And Psalm 139 says, For you did form my inward parts.You did knit me together in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. My soul knows that very well. Glory is wonderfully made. But sometimes some people in the world today are often so preoccupied with our outer appearance and with beautifying the outer body. ButWe are not just the flesh. We are not just the flesh. We have souls, we have hearts. And Christians, for Christians, there is a whole lot more than that. Because we are not just a body, and not just heart or soul. But the Bible says our bodies are a temple of God. Temple for God who dwells in us. Okay? Let's read 1 Corinthians 6:19 again.Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. He no longer dwells in human-made temple, but he chooses to dwell in us, in our bodies. Isn't it amazing? これってすごいことじゃないですか。考えてみたらすごい事実だと思いませんか。聖なる神様が この全てを作ってくださった聖なる神様が我々みたいな、このように肉を伴った我々の体の中にまで入ってきてくださってるんですよ。素晴らしい喜びなわけですけれども、同時に大きな責任も伴うわけじゃないですか。考えてみるとですね、神殿っていうのは清いところです。神様がおられるところです。礼拝する場所なわけですよね。 Well, this knowledge is exciting and also daunting, isn't it? We have a great joy, but also we have a great responsibility. Now think about it. The temple is sacred. It's a place of worship. It's a place God dwells.今日ちょっとですね、このことをもう少し深くですね、掘り下げて考えていきたいと思うんですね。こういうからどういう意味なのかですね。Well, what does it mean? What does this mean to you? I want to think about this, what this means a little deeper today. はい、これのに基づいてですね、ちょっと1、2、3、4、5、ざっとですけれども、ちょっと見ていきたいと思いますね。So we're gonna go through.1, 2, 3, 4, 5, quickly, from now. はい、我々の体ですね、それは神殿として神に捧げ、神を礼拝するためにあるということですね。私たちの体は神殿として神に捧げ、神を礼拝するためにあるんだ。ローマの12章の一節に、このように書かれています。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です、と書かれています。いいですか。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として神に捧げなさい。それこそが神様に喜ばれる我々の礼拝なんだ、という言葉がありますね。Okay, so okay, number one. As a temple, our bodies are designed for the worship of God as a living sacrifice. That is written, Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, listen to this, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.ですので、神を礼拝するために我々の体が作られているのかということですね。 So our bodies are designed to worship God as a living sacrifice, as a temple of God. はい、2番目です。我々の体は神の住まわれる場所であるということですね。書いてくださいね。我々の体は神の住まわれる場所であるということです。聖霊なる神様が、我々の中に住んでくださるんだ。ですので、我々の中にはですね、自分自身いますよ、もちろん。と同時にもう一人の方がいるんですね。神様も、二人の人が住んでる。一人は自分自身、もう一方は神様が住んでくださってるんだ。ですので、これは素晴らしいことですね。喜んでいいことですよ。ですから我々はこの自分の私たちの家をですね、きれいにしておく大きな責任が与えられているわけですね。なぜならば、神様が清められてない神殿に住むということはあまり期待できないからですね。いいですか。 So, number two, our body is a place where God is. Please write that down. Our body is a place where God is.God, who is the Spirit, lives in us. But that should bring us a great joy because He lives in us. So that means there are two people who are living in our body, ourselves, and Holy Spirit. So that gives us the great responsibility to keep our house clean. Because we cannot expect God to live in an unclean temple.はい、3つ目です。我々の体は聖なるものであるということです。我々の体は聖なるものである。 Our bodies are sacred. Our bodies are sacred. それは聖なるものである。なぜならば神様、聖なる神様が住んでくださる場所であるから、神を礼拝する場所であるからです。
It's sacred. Why? Because it is a place of worship. It's a place God dwells.
4番目、私たちの体は私たちのものじゃないっていうことです。私たちの体は私たちのものではない。我々はイエス様の尊い血潮によって買い取られたんですね。イエス様が買い取ってくださったんです。ですので我々はもう我々のものじゃないんですよね。神様のものなんです。神様が私たちを作ってくださって、そして神様がイエス様の血によって我々のことをあがなってくださったわけですよ。そして、我々がバプテスマを受けて聖霊を受け取った時に、我々の中に聖霊なる神様が入ってきてくださったわけですよね。我々の人生の主役を、はい、じゃあ神様お願いしますということで神様にこうハンドルを握るのを主としてね、お渡したわけじゃないですか。もともと人間が作られた時には、人間っていうのはそういうふうに作られてたわけですよね。神様が、愛されて神様を愛する存在として作られてたわけですけれども、罪が、入ってですね、我々神様から離れてしまって、我々は、まあ、迷える子羊のような、ね、存在になってしまったわけです。迷える者として、自分が何者なのかもわからない、自分がどこから来てどこに行くのかもわからない、自分が誰なのか、誰のものなのか、どう生きればいいのかわからなくなってしまったわけですよね。けれども聖霊を受けた時に神様は我々を修復してくださった、元通りにしてくださったわけですね。イエス様が我々のことをあがなって買い戻してくださった、我々の体、心、魂を買い戻してくださったわけです。
So our bodies do not belong to us. Our bodies do not belong to us. We are bought by Jesus' bloodAnd we are not our own. God created us, and He bought us, and He owns us. When we receive the Holy Spirit, when we are baptized, we are indwelt by God, and He has control of our lives. We said to Him that please control our lives, because our lives are messy and broken. Please take control of my life. That's a baptism. And that's the way life should have been when humans were created. We were made to be loved by God and to love God. But sin came in and humans turned away from God, and what we have lost since then. Then we couldn't figure out how we live.And whose we are and who we are anymore. And once we receive the Holy Spirit, God comes in to put it right back again. So Jesus has delivered us and brought us back. He brought us body, heart, and soul.
それではですね、我々の体が神様のものであるということは一体どういう意味があるのかですね、もうちょっと考えてみたいと思うんですね。もしですね、我々が本当にですよ、この真理を心の中で受け入れるならば、我々はこの体を持って神様を礼拝しようとするんじゃないでしょうかね。いいですか、我々の行い、言葉、全てが神様を崇めるものでなければならないわけですよね。我々でも思うかもしれませんね。でも私にも権利あるんじゃないですか、私の権利どうなんですか、自分のやりたいようにこの体を使ったっていいでしょう、私の体なんですからって、でもね、我々覚えていく必要があるわけですね。我々も言っています、私たちは私たちのものじゃないんです、神様のものなんです。神様が私たちの所有者なんです。神様は私たちが神様に愛されるように作られたんです。そして私たちが神様を愛するように作られたんです。それは礼拝するように作られたと言ってもいいと思いますね。私たちが神様を礼拝するものとして作られた。イエス様言われましたよ、 私の願いではなくあなたの御心の通りに行ってください。それが私たちの生き方ですよね。私たちも同じように完全に神様に従う、という心が必要だと思います。
OK, so what's the logical of working of God owning our bodies?
If we can receive this truth from the bottom of our heart, then we will honor God with our bodies and with our lives. And we have to make sure everything we say and we do glorifies Him. And some people may think, well, but what about my rights? I can do whatever I want with my body, right? You may say that. But we must remember that we are not our own. Once again, it's His. He owns us. He created to love us. And He created to be loved by us, including worship. As Jesus said, not my will, but yours be done. And that should be our own from, you know, we need to learn from Him and we are to serve Him, which includes total obedience also.
我々の体っていうのは、確かに一時的なものですよ。やがて朽ち果てます。そういう時が来ます。そして新しい復活の体をいただく時が来るっていうふうにね、聖書に約束されてます。新しい復活の体をいただく。けれどもそれまでの間ですね、この地上で、生きている間は我々は自分の体を持って、神様を敬う必要があるわけです。
第一コリントの6章13節に、こういう言葉があります。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。いつかね、滅ぼされます。ここからですね、体は身柄な行いのためではなく主のためにあり、体は主のためにあるということですよ。そして主は体のためにおられるのですと言ってますね。主は体のためにおられるんだ。
ですから、ちょっと考えてみてほしいんですね。我々は、体は身だらの行われるためでなく主のためにあり、体は、主は体のためにおられるんだということです。我々がですね、性的な身だらがですね、いやらしい、そういう映画にですね、主イエス様のことを招きたいと思いますか？もちろんノーですよね。ノーならばそこに行かないでください。私たちですね、バーとかパブとかにですね、主イエス様連れて行ってですね、我々酔っ払ってフラフラになっている姿見せたいと思いますか？もしノーならそこに行かないでください。神の神殿をですね、アルコールで満たしたいと思いますか？タバコの煙で満たしたいと思いますか？アルコール、違法ドラッグとか不健康な食べ物とか、タバコの煙で満たしたいでしょうかね？答えノーですよね。あるいは我々がみだらな行いにふけている現場にですね、主をお招きできますか？それは神様を侮辱することになるわけですよね。主とキリスト者っていうのは主と一つにされたわけです。主と一つとされて結び合わされたわけです。ですから我々は聖霊の清さに心を配ってなきゃいけない。聖霊様を敬う場所でないようなところに聖霊様を一緒に連れていくことがないようにしなきゃいけないわけです。なぜならば私たちが行くところに聖霊様も一緒に来られるからです。行かれるからですよ。私たち一つですからね。
So, well, we are body, this body of flesh, but this will be one day destroyed, and we will be given a new resurrected body someday. But in the meantime, while we are on this earth, we need to honor God in our bodies. 1 Corinthians 6:13 says, food is for the stomach, and the stomach is for food, but God will bring an end to both.And listen to this. The body is not for sexual immorality, but for the Lord. The body is for the Lord. And the Lord is for the body. So think about this. We invite the Lord to a dirty sexually explicit place, movie? If that answer is no, don't go there. We take a lord to a public bar and ask him to watch us get drunk. If it's no, don't go there. If we take the temple of God and fill it with alcohol, or smoke of cigarette, or illegal drugs, unhealthy food, if it's no, think about it. We invite the Lord to join with us in an unclean act of immorality? Of course not. Because it would be totally insulting to Holy God who dwells in us. The Lord and Christians are immersed, are linked eternally together. We are one. So we need to be sensitive to the purifying and purity of the Holy Spirit who dwells in us. And do not expect him to go to the places that do not please God. Because where we go, he goes with us. Because we are one, we are together. We are trying to please him as one. まあ、12章2節にこうあります。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全であるのかをわきまえるようになりなさい。そういうふうに聖書は言っています。ですので罪がですね、我々をいろんな形でですね、まあ、本当にこの世的なクリスチャンにしようとしたりですね、いろんな形で、本当に怪我そうとしてくるわけですけれども、罪が襲ってきたときはとにかくそこから逃げることです。逃げることだと思います。津波が起こってきたらですね、津波が起こってきたらどうしなきゃいけなかったですか。津波来たときじっと見てることですか。津波を誓いましたね。とにかく逃げることでしたね。同じです。とにかく逃げることだと思いますね。不貧困が襲ってきそうになったとき、とにかくそこから逃げる、シャットダウンするコンピューターね、あるいはテレビ切るとか、そういうことが必要なんじゃないかなと思いますね。とにかく逃げること、後で後悔しないためにも。
ローマの12章です。The Bible says, We are told not to be conformed to this world, but be transformed by a renewing of our minds, so that we may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. So if we seeSin coming in whatever form, we must flee from it. Remember when tsunami came, what did we have to do? We just had to run, flee from it, wasn't it? If we are just seeing, oh, tsunami is coming, oh no, what's going to happen, right? Remember? We're going to just run from it, flee from it, right?Don't play with immorality. If it's coming to you, shut down, put it down. We must pray from it, not to regret it.
聖書2箇所ですね、これ声に出して、一緒に読んでみたいと思います。ご一緒に声に出してどうぞ。はい。すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。もう一箇所ですね。だからあなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。アメン。ですから我々正しいこと、清いこと、神様に喜ばれること、美しいこと、徳や称賛に値するようなことがあれば、それを意図的に選んでですね、そして行っていく必要があるわけですよね。何を体の中に入れるのか、よく注意して選んでくださいね。ジャンクフードなのか、ちゃんと体、心にとって必要なものなのか、ヘルシーな食べ物なのか、ヘルシーな食べ物ね、こういうものを取ってくださいね。ヘルシーでない食べ物とか、ジャンクフードとか、ドラッグとかね、アルコールとか避けてくださいね。タトゥーもそうですよね。 神様が作ってくださった尊い体ですよ、大切な体ですよ。何を考えるのか、何を見るのか、何を聞くのか、コントロールするわけですね。清い心を保つために、良くない映画見ない、もう人殺しばっかりね、ドラマとか映画いくらでもありますけど、慣れちゃうんですね。慣れちゃって人殺しとでもなんかあまり痛い思いしなくなるんですって。衝撃的な映像ばっかり見てるとね、気をつけてくださいね。どんな音楽聴くのかね、いつの間にか考えてないと、あれなんか歌ってたらこれ変なメッセージ歌ってるぞみたいなことあるじゃないですか。よく選んでね、聴いていく必要があると思いますね。神様喜ばれるような音楽聴いてください。 OK, English speakers, we have two verses. Let's read that together. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is kind and gracious, if there is any virtue, if there is anything worthy of praise, think on these things. Fix our minds on them. Okay, so another verse from 1 Corinthians. So whatever you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. So choose deliberately to do what is right, good, and precious, and pleasing to God. And stand up for righteousness. And choose carefully what goes into your bodies. Choose healthy food, drink, some unhealthy food, junk food, drugs, and alcohol. What about tattoos? Our bodies, our Creator created our bodies as precious. Control what we think and what we see and what we hear. Some unclean thoughts and not watch unclean movies. It seems like we get used to that, you know, shocking visions or videos. If we keep looking at it, we don't hear anything about it anymore. Please be careful. And also listen to what you hear, the music. These are up. So we need to be careful what we are listening to also. 我々の体は聖霊の住んでくださる、神殿であるということです。ですから、我々ですね、もしこうやってやってくる人がいたらですね、のって言ってください、ね、神様が作ってくださった大切な体ですから、こんなこととかこんなこととかやってたらのって言ってくださいね。他の人が我々の体にしてくることをどこまで強要するのか、我々は注意しなきゃいけないですね。若い女性たち特にですね、ボーイフレンドが自分の体を好き勝手にしようと、求めてくるときにですね、許さないでくださいね、ぜひノーって言ってくださいね、大切にしてください。 So our body is a temple of the Holy Spirit, and we need to be a good stewards about what we will allow other people to do to our bodies. If other people try to pinch youWell, can you say no? Young ladies, if your boyfriend try to do something what they want to do, what they like to do with their body, say no. Don't let him violate you and vice versa.
どうして多くの人々は自分自身を傷つけるのか。どうして多くの人々は自分自身を汚れたことのために使うのか。どうしてでしょうか。それは自分自身の価値を知らないからです。自分自身の価値に気づいてないからです。神様は本当に私たちを愛する対象として、尊い存在として作ってくださってるんですよ。もし我々が本当にですね、自分自身の価値に気づいたならば、自分を清いことのために使いたいと思うはずです。汚れたことから性別して神様のために使いたい、清いことのために使いたい、正しいことのために使いたい、他の人たちのために使いたい、用いられたいというふうに思うはずですね。ですから、聖書はこういうふうに言っています。巫女にこの望みをかけている人は皆、巫女が清いように自分を清めます。
第1話で3章3節。
Says already, yeah, you got it. Why do many people harm themselves? Why do many people harm themselves? Why do many people use themselves for dirty things? Because they don't know their body. Because they don't know their true worth. We are wonderfully made by God as a precious one. Precious, precious, precious one.The eyes of the Lord. If we truly become aware of our true worth, we want to use ourselves for something holy, something right, something righteous, something precious. We would want to purify ourselves for, from uncleanness. And we would want to use us, be used by God.That's why the Bible says, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure.
もしかしたらですね、皆さんの中に、ここにおられる皆さんの中に過去に失敗をしてしまった。あるいはもう自分の体は清くない。汚れてる。神様に喜ばれない。取り返しのないことをしてしまったっていう後悔の中に、おれる方がいらっしゃるかもしれませんね。あるいは自分の小さかった頃に、自分の何も分からなかった頃に何らかの虐待ですとかいたずらを受けてですね、心の中に傷が残ってるっていう方ももしかしたらおれるかもしれません。でも大丈夫です。なぜならばイエス様はそのような私たちのことを分かってくださって、そのようなあなたのために十字架にかかってくださったからです。私たちの罪とか汚れとか咎とか傷を真っ白にしてくださるために神様がイエス様に来てくださったからです。イエス様全部ご存知なんです。私たちの醜いところ、隠したいこと、人に見せられないこと全部ご存知なんですよ。もう汚れたところ、醜いところ全部ご存知です。でもそのまんまでいいから私のところにおいで見てくださるんですよ。我々は自分自身で自分自身のことを許すことはできません。我々は自分自身で自分自身のことを癒すことはできません。我々一人一人みんな救い主、癒し主が必要ですよ。そして私たちがその癒し主、救い主、この贖い主であるイエス様を知るときに、私たちは本当の意味で許される、癒される、一歩踏み出すことが可能になる。そしてその愛によって我々が聖なるものとして生まれ変わる、そういう生き方ができるんじゃないですか。 Some of you may have been in regret, thinking that you have failed in the past, feeling your bodyis not holy anymore but dirty, and you have done something displeasing to God. Well, some of you may have wounds in your heart because when you don't know what's going on, you got an abuse or something like that when you were little. But I would say, you will be okay, you are okay, because Jesus paid it all.Because Jesus paid it all and washed our sins, iniquity and wounds as white as snow in the blood of Jesus Christ. He knows everything, okay? He knows everything. He knows all our ugliness, our past and brokenness, our weakness and everything. But still, He invites us and come to me as you are.Because I love you and I accept you as you are. We can't heal ourselves. We cannot heal ourselves by ourselves. We cannot save ourselves by ourselves. We cannot forgive ourselves by ourselves. We all need Savior, a healer, Jesus. And when we know this God, when we know this Savior who forgives us,As we are forgiven. We are healed.
And that enables us to take one step forward. And we may be transformed to be a holy one by that love.
最後に、もう一回聞きたいと思いますね。あなたのお値段はいくらですか？あなたの価格はいくらですか？キリストの愛があなたの値段です。キリストの愛があなたの値段です。キリストイエス様言われるんですね。あなたの価値は私の命だよ。天秤にかけると神様とあなたの価値、私の命かけたのにかけられたんですよ。あなたを救うために私の命を全部あげるから、それほどまで愛してるよ、全部かけていいこと、私はあなた愛してるよ、大切に思ってるんだよ、私はお前のために命を捨てたんだよ、命を捨ててあなたを罪から解放したんだよって言ってくださるんですね。このことが分かれば分かるほど、あなたは自分の価値を、自分の値段を言うことができるようになるでしょうね。皆さんがこれからの人生でですね、神様の素晴らしいこの愛を体験すること、そしてこの愛によって変えられていくこと、その素晴らしい新しい人生をですね送ることを心から祈っております。
So let me ask you at the end the first question. How much are you? How much is your price?
Jesus' love is your price. Jesus' love is your price. And Christ said, "You are worth my life. I gave my life for you. You are worth giving my life for because I love you. I love you." I value you. That's why I gave my life for. And I released you from sin. And the more you recognize it, you will be able to say your self-worth, your value, your price. I pray that God will help you experience this love, this wonderful love, and transform your lives by His wonderful love.